後ろくつぐ伝道師によりまして、光にさらされてと題しまして、御言葉の取り次ぎをいただきます。
8月17日、施工協会の2代目牧師でありました、その後ろく俊夫さんの妻でありました後ろく松代さんがこの世を去り、天に召されました。その葬儀の持たれ方は少し変則的な形となりました。8月19日の月曜日に、親族のみによって家族葬で、まずは葬儀と告別式と火葬ですね、これを行う、そして翌土曜日に、昨日のことでありましたが、昇天記念礼拝というものを別途設定して、行うということでした。この決定の背景には、滋賀県の湖南市で全ての日程、初めから最後までの葬儀の日程をですね、たちまちに組んでしまう、そういうことよりも、生前の松代さんが最も活力にあふれて、喜びも苦しみも多くの感情を共に分かち合ったであろう施工協会の兄弟姉妹並びに、京都に住まう方々、その方々になるべく近いところ、そしてご負担も少なく参加していただけるんじゃないか、そのような時にことを考えまして、最後の時を分かち合いたい、そう思い、土曜日に昇天記念礼拝を捧げることになりました。昨日は本当にたくさんの方お見えいただきまして、170名近く結果的にはお越しいただいたと思います。本当に感謝しているわけでありますが、本当に恵みの多い人生なんだったなということを改めて痛感するわけであります。松代さんが亡くなった、その報を受けまして、すぐさま私の父と私と滋賀県の自宅に伺いまして、どのように松代さんの葬儀を執り行うか、父の後ろく義也先生と叔母の森口智子さんと相談をしておりました。榎本英二先生とか、榎本めぐみ牧師ですとか、後ろく義也牧師ですとか、親族には多くの牧師がおりますので、葬儀の詩式は彼らのうちのどなたかが行うだろうというふうに高をくくっておりましたところ、家族葬の詩式は後ろく継ぐが行うべしと決定された時はですね、ものすごく驚きました。もう全く心の準備ができていなかったわけです。その驚きが私の心の中を去りまして、その時残った感情がどんな感情だったかというと、そうか、俺も牧師になったやなと、ほんなら精一杯努力しよう、そういうように自分で意外な前向きな反応を示していたわけであります。しかしですね、やはりこう準備を進めていきますと、だんだんと不安な気持ちが自分の中でこう溢れ返ってきまして、前日の日曜日の夜になりますが、席を書かなきゃいけないんですけど書けない、手が止まってしまって、もう気づけば深夜12時を回っておりました。翌日の朝10時半から葬儀、どうしようということで頭を抱えておりましたら、なんと12時半の、私教会にいたんですけども、事務室のドアをコンコンと叩く方がいたんですね。誰だと、こんな時間に。荒井先生でありました。荒井先生が酸っぱい梅干し持ってきてくださいました。お前これ食ってリラックスしろ、少し頭ね、もんもんとしてるだろうって言って持ってきてくださった。その後、葬儀の説教とは全く関係のない話を1時間ほどされてですね、お帰りになっていったわけですけれども、ただその最後置き土産のように、実は俺もおばあちゃんの葬儀したんやという話をしてくださいまして、普段の説教のように御言葉をどう釈義するか、そういうふうに難しく考えんでいいと、私のおばあちゃんはどうだったか、そういうテーマで考えてみたらいい、そのように言ってくださったわけであります。 これは本当に助かりましてですね、私の頭の中にあってもやがこうバーッとこう晴れていって、あ、そうか、そういう言葉で語ればいいんか、ヒントを与えていただきましたが、もう少し早く言っていただきたかったなというところありましたけれども本当に感謝する次第でありました。私のおばあちゃん、そのテーマで考えておりますと、まずはやっぱりスパイスの効いたジョーク、いつもこう他人を笑わせる、そんなね姿もありました。もう一つはいつも誰かとご飯を共に食べておられる、まあ誰かにご飯を振る舞っている、まあそのような松代さんが思い出されるわけです。このジョークと食卓、食事、まあこの2つの関連、2つに関連する思い出話を昨日の記念礼拝の中で、記念礼拝の後の記念会の中で森内智子さんが傑作のストーリーをですね、お話しくださったので少し紹介したいと思います。ある朝、森口智子さんが、をですね、松代さんが大きな声で呼びつけまして、死んでもええか、死んでもええか、聞いたって言うんですね。智子さんもですね、あんた何言ってんの、長生きしてもらうと困ると、まあ、そういうふうに言ったわけですけれども、その後、すかさず松代さんは、朝ごはんの支度、死んでもええかって言ったって言うんですね。いや、時が時だけに、非常に智子さんもドキッとしたという話でしたけれども、よく松代おばあちゃんには遊ばれた、言ってね、言っておりました。まあ、ここには、もうすでに体を動かすことができない、しかし、朝になると、食事、あ、誰か進学生がいるかも、神道がいるかもしれない、まあ、そういう思いから、食事の支度せなあかん、起き上がろうとするっていうんですね。本当に松尾さんにとってこの食事というのは主の平和を実現するために本当に大切にされていたことなんだとよく伝わるエピソードでありました。まあ、ここに信仰者としてのキリスト者としての光の松尾さんの存在を見るわけであります。がしかし一方でいろいろ思い起こしていきますと、施工教会の青年たちからは鬼の松代と呼ばれたということもありまして、非常に厳しい側面もあった。そして不機嫌で怒りっぽくて怒りっぽくて妬みっぽくてひがみっぽくて、そういう一面もというかもうそっちの方が多かったんじゃないか、いわゆる闇の部分、一人の人格の中において光の部分と闇の部分とか混在していること、これを強く認識するわけであります。本日の聖書箇所はエフェソという場所の信徒に宛てたパウロの手紙、その一節であります。このエフェソの信徒たちもまた光と闇のこの狭間で苦しむわけであります。エフェソは古代ローマ帝国でも非常に重要な都市とされていました。地理的にはエーゲ海のあたりに位置して、現在のまあトルコのあたりですけれども、主要な湾口都市として大繁栄をしておりました。貿易、右からも左からも西からも東からも、そのような中心である、そのようなことから、パウロはエフェソが商業と交通の中心であること、これを理解し、ここでの宣教活動がその後の広い地域に与える影響がある、すごい大事なものなんだと、そう考えてこのエフェソにおりました。一方、このエフェソには、特有の難しさがあったと考えられています。世界でも有名なアルテミス神殿という当時大流行した女神様の神殿があったとされているらしいんです。これはまさに異教の信仰の重要な中心地であるということも言えるわけであります。アルテミス神殿は大きな巨大なあの神殿であったとされていて、巡礼者や観光客はたくさん来ていたと。エフェソの市民の生活自身にもたくさん入り込んでいき、いろんな場所に影響を与えていた。パウロはこのような異教の中心地でキリスト福音を語ること、伝えることがまさに非常に困難な道であるということは分かりながらも、だからこそ重要なものなんだと考えていたわけであります。異教の地でイエスの福音が何であるかをただ教えるだけじゃなく、骨身に染みるほど教えを説かなくてはならない、 そう考えたパウロはこのエフェソでとても多くの時間を費やして伝道したと言われています。使徒言行録によれば彼はエフェソで約2年半も伝道活動をしたというふうに書かれています。教会を設立し弟子たちを訓練する、エフェソでの活動は彼の中で最もと言っていいほど長い宣教活動の一環でありました。一時的にこの宣教の効果もあってか、エフェソの教会は急拡大していきます。人たちもキリスト者も光となり、私たちがまさにキリストの福音に預かって光の中を歩んでいるものなんだ、そういうふうに自覚していたに違いありません。しかしパウロがその後コリントに行ったりだとか、エフェソを後にするとエフェソの信徒たちは再び道を迷い始めるのであります。偶像崇拝、女神様をアルテミス神殿に行ってみたりする、ユダヤ文化による割礼や立法主義など文化の壁を越えられなくなっていく、目に見える形あるものに心を奪われていく、また生活は乱れ欲望に勝てなくなる、怒りを表し敵意をむき出しにする、主イエスへの信仰が薄くなり隣人愛とは真逆の心を育む、そうした真逆の生き様をするようになっていく、まさに真っ暗な闇の中を歩いているようになっていくわけであります。聖書はこう言います。11節、身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことなんです。こうした問題が私たちは無縁と言い切ることができるのでしょうか。私たちもまた闇の中を歩むのわけです。家族や友人、教会の兄弟姉妹、それに対して怒りを持って関わってしまう、困難な状況にあるとそんな人を知っていても見て見ぬふりをしてしまう、小さな小さな自分の利益のために必死になってしまう。私たちもまたエフェソの信徒たちと同じように暗闇の中をも歩くのです。しかし今日の聖書箇所、すごく面白いことが書かれていました。13節です。しかし全てのものは光にさらされて明らかにされます。14節、明らかにされるものは皆光となるのです。闇に光を当てると本来見えなかったものが見えてきます。例えば夜掃除して翌朝日光が照らした後、部屋の中にはまだたくさんの埃があることをよく身につくことがあるんじゃないでしょうか。あるいはこれを対人関係の中で考えたらどうでしょうか。尊敬していた人が長い時間を一緒に過ごしていく中で、なんかその人の嫌な面が見えてしまう。その時私たちは裏切られたなと思い、一瞬にして失望してしまう。そういうことを経験するんだと思うんです。だからこそ、この光が自分自身の闇の部分に当たって、その闇が白日のもとにさらされることを私たちは何よりも恐れるんじゃないかと思うんです。これまで積み上げてきた信頼、大切にしていた人間関係が壊れてしまいそうになる、壊れてしまうんじゃないかと怯えてしまうのだと思うんです。しかし今日の14節、その明らかにされたものは皆光となる、そのように書かれています。これは驚くべきことであると思うんです。私たちが怯えるそのさらされる光、その光とは異なって主イエスがもたらす光によって明らかにされた私たちの闇の部分、心の弱い部分、汚れている部分は光となる、そのように言うんです。光へと変えられていく、それがイエスのキリストの愛であり憐れみであり救いなのだというのです。聖書は続けてこう書いてあります。眠りについている者を起きよ、死者の中から立ち上がれ、そうすればキリストはあなたを照らされる。 この眠りについているものや死者とは文字通りの意味ではなく道を見失った人の比喩であると考えられます。ですからパウロは道を誤ってしまいがちな私たちに、起きよ、立ち上がれ、光を恐れるな、あなたの弱い部分、闇に隠している部分をキリストが照らし光としてくださる、そのように語ってらっしゃるわけであります。16節こうも言います。時をよく用いなさい、今は悪い時代なのです。心の中に弱さを、闇を抱えることはあなたのせいだけではない、今は悪い時代なのだというのです。現代でも考えてみますと、資本主義が蔓延し格差によって分断され、拝金主義が身近にあり、コミュニティが壊れ社会から孤立していく、そんな時代が生み出す闇の中で、眠りについているかのように、死者のように動かないでいる、他者に愛を持って接することができないでいる、イエス・キリストのこと自体忘れてしまいそうになる、それはあなただけの責任ではない、時代が悪いんだ、そのようにパウロは言うわけです。しかし一方でキリスト者にとって良い時代などいつ訪れたでしょうか。いつの世も闇夜であります。パウロはだからこそその闇夜を恐れるな、起きよ、立ち上がれ、そういうのです。パウロはその後19節、私たちが弱っているとき、苦しんでいるとき、なすべくことは一つであると語るわけであります。19節で、詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そして、いつもあらゆることについて、私たちの主、イエス・キリストの名によりて、父である神に感謝しなさい。そのように言うわけです。私たちが弱っているとき、苦しんでいるとき、隠したいと願うその醜さは主の光によってさらされ明らかにされてしまうことなんです。しかしそこで目を覆うのではなく、主なる神を賛美し、主なる神をに感謝する、悔い改めること、主の十字架を仰ぎ見ること、そのとき私たちはその弱さは主によって光へと変えられるようになっていく、そのように言うのであります。後ろく松代さん、良い思い出ばかりを思い出しがちですが、そんな松代さんにも心が弱っていた時があったことを思い出しました。怒りに身を震わせていたことを思い出しました。しかしどんな時もあの朝6時からの蒼天祈祷礼拝、そこでいつも祈り賛美し感謝していた姿も思い起こすのです。その礼拝と祈りの時間に主は弱い部分をさらけ出し、その光当てられる、その眩しい光にさらされる、その度に主は暗闇で動けなくなったマテオさんを光の子として立たせ歩かせてくれたのだと思うのです。たった一度神は私たちの世界にこの世に介入されました。それはその愛ゆえに一人子イエスを使わされ、受難と十字架とによって私たちに愛と救いとをお約束されました。二度はない、たった一度、それでも私たち人間にとっては十分な見救い、それが主イエスの 十字架と復活の出来事であります。これからは私たちもまた暗闇で立ち止まっていくことかと思います。自分の心の醜さに目を覆いたくなることがあるでしょう。しかしそんな時に今日の聖書箇所を思い起こしたいと思うんです。詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そして私たちの主イエス・キリストの名によりて父である神に感謝しなさい。起きよ、立ち上がりなさい。光のこと変えられた数々の信仰の先達者たちのことを思い起こしながら、私たちもまた主の光によってさらされて光の子として歩めるようにお祈りをしたいと思います。祈ります。主よ、私たちは弱い生き物です。暗闇の中で膝を抱え座り込み立ち尽くすことがあります。どうか私たちのその弱き部分にあなたが光をもたらし、私たちが悔い改め、またあなたの十字架を見つめるとき、再び私たちを立ち上がらせ、歩ませる力を増し加えてください。そしてその光の道が、しっかりと私たちが歩み、あなたの御旨にかなう働きができますように、どうぞお支えください。この小さな祈り、主イエス・キリストの御名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。